こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、執着すると重くなるっていうお話です。これどういうことかっていうと、なんかちょっと不思議なフレーズなんですよね。執着すると重くなるっていうこと。でこのことをですね、最近私は学ばせていただく機会がありましたので、そのお話をさせていただきたいなと思っております。その前に1点だけお知らせをさせてください。いよいよ明日となりました9月24日の夜7時30分からは、大人のためのお金の学校マインド編を開催させていただきます。お金の心理的ブロックっていうものを解除するための講座になっています。ほとんどの方がお金っていうものを持っていたり、お金を稼ぐ仕事についていたりするのに、なぜか不安になってしまっていることありませんか？あとはこれでいいのかなっていう自己否定があってしまったり、自分の今やっている仕事に対しても漠然とした不安、これ一生続けていくの違うな、でもそれ以外に何かやれって言われたらどうしたらいいかわからないっていう風に迷子になってしまう時に出くわすのがお金です。で私もですね、お金の心理的ブロックめちゃくちゃあった人です。出会ったばかりの頃にですね、お師匠さんの及川先生に、あやのちゃんで1時間いくらだと思ってるのっていう質問されたことがあって、800円ぐらいですかねとか言ってたの覚えてるんですよね。その頃の私は自分のこと無価値だと思っていたんですよね。でしかも労働しかしたことがなかったし、その時出会った時は専業主婦だったので、自分にいくらのお金がつくかなんて分かんなくって、自分は何もできないし、会社も辞めちゃってプー太郎で、なんか自慢できるような資格も何もなくってって思っていたので、自分の1時間で800円ぐらいかなって思ってたんですよね。でもそうじゃないじゃないですか。お金とか価値ってもう本当に型形式っていうのはなくって、でもそれでも労働っていうものを一度経験すると、自分の価値って1時間1000円かな、1500円かな、残業の時は2000円かなっていう風に、なんか不思議な考え方になってしまうんですよね。でもそうじゃないっていうこともぜひとも知っていただきたいと思っています。私はお金のブロックありまくりな人だったので、これ抜けたらめちゃくちゃ身軽になるんですよ。あ、じゃあ私もっと自由でいいじゃんとか、もっと面白いことできる気がするっていう風に、どんどんどんどん夢が膨らんでいきます。大人になっても夢言ってるってちょっと恥ずかしいかなとか初め思っちゃったんですけど、大人こそ夢持った方が面白いですよね。で私はですね、大人になったら楽に生きようっていうテーマでシェアさせていただいてるんですけど、大人って本当は自由なんですよね。自由なのに、なんで自由にしていないかっていうと、そういう生き方しか知らなかったらそうなっちゃうって思っているんですよ。っていうのも私も実際そうで、自分の両親は自由じゃない生き方をして、これが大人の生き方だよっていうものだけを見せつけられて、あなたも大人になったら仕事頑張るんだよ、夏休みもないんだよ、お盆と年末ぐらいよみたいな感じで言われながら、風邪ひいても少々の風邪だったら仕事に行くし、仕事が終わらなかったら残業して頑張るしみたいな感じですよね。付き合いも大事だし、いろんなストレスがあろうと行くもんは行くっていう感じのお家だったので、私も大人になったらそうしなきゃいけないんだろうなって自分で決めていたことがあったんですよね。でこれがまず心理的ブロックのすごく大きなところです。自分の思い込みっていうもの、本当は人ってもっともっと自由なのにそうできないって思っていたり、私には無理だって言っていた方が、まあ、実は楽なんですよね。挑戦しなくて済むので、無理だって言って逃げた方が失敗しなくて済むし、恥もかかなくて済むので楽なんですよ。でもそれでいいのっていうことなんですよね。私は失敗したくない、失敗したくない、だからチャレンジしないって言いながら死んでいく人生、私はごめんだって思う機会があったので、そこからも私ビビリなので、小さな小さなことを繰り返して、お金のブロックっていうのは今ほとんど取れているかなって思います。時給800円なんで多分言わないし怖いですよねっていうことも分かっていたりするんですよね。なのでこれからもっともっと自分がやっていることに自信持ちたいなであったり、自分の価値を見出したいとか、そんな思いを抱えている方にも来ていただけたらなと思っております。詳細はヨガの日のホームページにも載っておりますので、 Google やサファリでヨガの日と検索してチェックしていただけますと嬉しいです。お会いできるの楽しみにしております。ということで本題に行きましょう。執着すると重くなるっていうお話です。これはもう物理的と心理的な重くなるですね。 執着すればするほど体は動きづらくなりますし、心も動きづらくなります。でですね、ちょっと不思議な話していいですか？死後の世界について、私この前ですね、占い師さんに聞いてみたんですよ。でも好き嫌いがあるかなと思いますので、苦手な方はちょっと飛ばしてもらえたらなと思うんですよね。で、私自身はもうどっぷりスピリチュアルな人間じゃないんですよね。自分で手相を見ても、あ、思いっきり現実的な人だよねとか、クリエイティブなことは好きだけどもう現実主義だったりします。なので思いっきり霊的なところとかもないし、スピリチュアル、魂っていうものを広めるっていう人ではないっていうのを自分でも分かっているんですよね。それだけじゃないなっていうのも自分で分かっているんですよ。そんな分かっている、もうスピリチュアル大好きっていう私じゃない人がちょっとだけシェアさせてください。説得力に欠けますね。で、どうやらですね、現実世界と死後の世界って自分で決めてるそうですよ。例えば結婚ってこうだよねって思ったら結婚はそうなる、仕事ってこうだよねって思ったら仕事はそうなるっていうことなんですよ。例えば結婚って人生の修行だよね、耐えなきゃいけないよねって自分で決めてしまったら結婚は修行な人生になっていくそうです。で、そして仕事って忍耐が必要で、ちょっとしたことで弱音なんて吐いちゃダメだよ、厳しいものだよ、頑張らなきゃいけないものだよって思っていたらそうなる、自分でそう選んでしまうっていう風になっているそうです。子育てって大変だよ、めちゃくちゃ大変だよって思っていたらそうなるってことなんですよ。なので大抵のことって自分で決めているそうなんですね。で、それが死後の世界もそうで、人生って明るいし、もうすごく幸せな人生であった、きっとここから先の死後の世界もそういう明るいものだって思っていたら明るくなっていくそうです。でも私は一人ぼっちだった、孤独だった、ずっと暗かった、暗闇の中でいつも一人で泣いていたって思いながら死んでいた人はそういう世界に行きます。あんなこともやりたかった、こんなこともやりたかった、お金のせいでやらなかった自分が本当に情けないって思っている人はそういう続きが待っているそうなんですよ。でも死んだことないので、まだ私この今回はですね、この人生ではまだ死んだことないので、その先のことって本当に分かんなくて、もしかしたらもう絵の通り閻魔大王が待ってるかもしれないし、サンズの顔が流れてるかもしれないし、よくわかんないんですよね。私も本当よくわかんない立場で今喋っていて申し訳ないなって思う。ちょっと今日スピリチュアル系の人呼んでこればよかった、後悔しながら喋っています。でもそこで出てくるのが執着なんですよ。物に執着する、人に執着する、こうなければいけないっていう何か自分のルールに執着するとですね、これが大事、これではなければいけない、こうだこうだこうだって執着していくと体が重たくなって下に沈んでいくそうです。これ自分の今の運気もそうだそうで、こうしなければいけないよね、これも手放せない、あれも手放せない、これも全部大事、私のもの、これは私のものって言いながら執着していると動きづらくなります。心も体も重たくなって動けなくなっていくそうなんですね。身軽じゃなくなっていくってことですね。手放すことが怖いとかそんな感じです。で、そのまま死を迎えていくと、執着した人生だったのでいろんなものを抱えて死ぬわけなんですよね。って思ったら深く重たくって上にはいけなくなるそうです。ちょっと怖って思うんですけど、そう、やっぱりスピリチュアルの人を呼んでくればよかったな。自分の中で、私の中で、私のフィルターを通して喋るとこんな感じなんですよね。で、ヨガ的にも執着って本当厄介だよねっていうのはヨガ哲学でもシェアされています。執着するから悩むんじゃんとか、どうでもいいことにそんなに執着してどうするのとか、本当に大事なものってそんなものじゃないでしょって気づきを与えてくれるのが私にとってのヨガ哲学だったんですよね。誰かを変えることとか、人を他人を思い通りにすることってそこまで重要じゃ実はなくって、でも自分のそのルール、これはこうしなきゃいけない、仕事ってこういうものだ、結婚ってこういうものだ、幸せってこういうものだっていうその自分の概念に執着してしまっていると、それを周りの人たちにも押し付けてしまったりして、自分が身動きどんどん取れなくなっていくよねであったり、いろんな話が入ってきたとしても、いや私はこう思い込んでるって思って柔軟に物事を考えられなくって、思い込みのまま一生終えてしまう、そんな毎日が待ってるのかななんても思いました。で、物に関してはですね、私執着ってまあないなって思ってたんですけど、やっぱりありますよね。なんかまあ捨てちゃいけないものもきっといっぱいあるんでしょうけど、なんか特に紙とか 私もおばあちゃん子だったので、裏側が白くなっている紙を大体取っておいて、何か落書きに使えみたいな感じだったんですよね。幼稚園とか小学校から帰っておばあちゃんが待っていて、もう当時だから新聞取ってたんですよね。新聞のチラシがあって、その後ろ側が時々真っ白な広告とかあるわけなんですよ。片面刷りで、その後ろが真っ白だから、じゃあこれなんかお絵かきできるじゃんとか、なんか設計図描いてみたらとか、これ真似っこして描いてみたらっていうのをおばあちゃんとやっていたので、裏側が白いやつは捨てるなみたいな魔法にかけられていてですね、今もその名残があります。白い紙をなんか白い紙のまんま捨てることがちょっと苦手なんですよもう言いながらちょっと恥ずかしいんですけど、例えば使い差しのノートとかまだ書けるじゃんとか、まだこの自由帳余白があるよねとか、そんな感じでもう捨てることがまだまだ苦手です。洋服はですね、だいぶ売ったりもしてスッキリはしてきたんですよね。でも時々悩むんですよ。これ本当に捨てて今度着たいって思った時になかったらめっちゃ悩むんじゃないかみたいな不安ですよ。怒ってもいない不安なんですよね。例えば今はこのワンピース着ないけど、まあ、来年の春はもしかしたらこれ着たくなる気持ちになってるかもしれないから置いておこうとか、そんなイメージですよね。そうやって物に執着っていっぱいしてると思います。物買う時って大体感情で動いてるじゃないですか。あの物を買ったら私はきっともっと可愛くなれるとか、これを買えば私の人生はもっと切り開いていけるとか、そんな思いで買っているものってあるんじゃないかなと思うんですよね。デート用の洋服とかそうじゃなかったですか？でもそんな形で感情っていうものが物にはたくさんついているので、物を捨てられないということたくさんあります。たくさんあるそうです。私は自分の母親を見てもそう思います。あの時買ったあれだから捨てられないとかね、でもいい加減捨てないよ、絶対着ないじゃんその肩パッド入りのジャケットみたいなのがあるんですけど、捨てないんですよ。でもその執着する意味って何なんだろうなんですよね。それを手放してあげたらもっと身軽になれるのに、もっと選択肢が増えていくのに、もっと代わりにいいものが入ってくるかもしれないのに、でも手放さない、その執着する意味は何なんだろうっていうことなんですよね。その町に住むっていうこと、こうしなければいけないっていう自分のルール、いろんなところに私たちは思い込みの執着が入ってるかもしれないです。でも本当にそうしなきゃいけないんだっけっていうことなんですよね。ここを考えていくと私たちは身軽になって、フットワーク軽くなったり、あ、これが私やってみたかったんだっていうものに気づくことができて、自分の世界ってどんどんどんどん広がっていくかなって思うんですよね。そのためにおすすめするワーク、以前もお話しさせていただいたんですけど、死ぬまでにやりたいこと、これをクリアにしておくってめちゃくちゃ大事だなって思ってます。いつか私たちは死にます。いつか死ぬんですよ。どっちにしてもこの体って手放さなきゃいけないので、終わりが来たらおさらばするでしょう。でもそれまでにこの体、肉体というものを使っていろんなところに行ったり、誰かと喋れたり、美味しいもの食べたりできるわけなんですよね。で、健康維持しながらもっともっと世界を広げていくということもできます。自分の可能性を広げていくということもできます。この肉体を使ってできることたくさんあって、それが死ぬまでに、この体を手放すまでにやりたいこと、まあ最低でも10個ぐらい書き出しておく。そうすると今日からそこに向かい始めるだけで、私たちってすごく自分のことを肯定できるようになっていきます。こんな街に住んでみたいな、海外のここに住んでみたいなって思っている、死ぬまでにも必ず一度はやってみたい、1年でいいからやってみたいって思うのであれば、そこに向かった準備をやっていくっていうことなんですよ。自分だけの幸せでよくって、自分だけのライフスタイルの追求でよくって、ライフスタイルの優越って誰かと比較するもんじゃないんですよね。あの人の方が私よりいい生活を送っているとか、あの人の方が私よりも友達が多い、あの人の方が私より稼いでるっていうのって全然どうでも実はよくって、自分がどうありたいかっていうものを追求して、そこに向かって毎日を作っていく、そこが幸せの一歩かなと考えています。なのでそう思ったらですね、結構執着しているもので邪魔だったりするんですよ。私も引っ越し大好きなので、いろんなところに住むっていうのは憧れではあるんですよね。って思ったら、物は少ない方がいいです。執着しない方がいいです。そんな具合ですよね。本当に自分が死ぬまでにやりたいことがあるのであれば、そこに必要なものって一体何だろうって思った時に、大体めちゃくちゃ軽いものだったりします。それが自分の信念とか 意思とかなんじゃないかなって思っております。いや今日は本当ちょっとスピリチュアル系のゲストを招いて喋ればよかったなと後悔しまくりなんですけれども、シェアさせていただきました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。